日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます。皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中です。でも助っ人が豪華なんですよ。立川志らくさんに小倉智昭さんなど、そして日本放送が誇ります三大年齢がわからないアナウンサーの二人、吉田アナウンサーと飯田アナウンサー、まあ濃いですよね。ちょっと心配もあるかと思います。混ぜるな危険なんていう感じしますけれどもね、三大ってね、あと一人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ日々ねみんなでアイデアを出し合って、日替わり助っ人の曜日に合わせた企画、そして専門家の方をお招きして全員で辛坊治郎ズームの屋号を守っていきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあそれではお待たせいたしました、今日のズームそこまで言うか、始まり始まり。
4月6日火曜日、 FM93AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、小倉智昭です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は太平洋横断にチャレンジする辛坊さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週火曜日週替わりとなりますけれども、今日は先週に引き続きましてスペシャルゲストの小倉智昭さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。改めて、はい、ズームそこまで言うかのオープニングの曲を聞くと、出方というかね、かっこいいですよね。
かっこいいですよね、あの曲もね。
あれ辛坊治郎がやるとあんなにかっこいいオープニングを作るんだ。私のあのラジオサーキット時代のオープニングは何だったんですかね、あれは。
どんなのでしたっけ、
覚えてないんですけどね。これほどかっこはよくはなかったと思いますけどね。
そうですね、確かに確かに、どうなんでしょう。
昨日古市が来たって。
あ、そうなんですよ。で古市さんからの伝言で、一応あの火曜日を避けたわけじゃないですよ、小倉さんっていうようなことを
してということは避けてるってことです
そんなことはないと思いますよ。
古市は避けますよ。
そんなことないですよ、
だってラジオで俺と喋ったら叶うわけがないもんもごもご言ってるだけじゃ。
でも昨日も結構あの志らくさんとね、こう飛ばしてましたけれどもね、
飛ばしてた、
はいはい、
絶対悪口言ってんでしょ。
いや、その悪口は言ってない。小倉さんの悪口言ってないですよ、本当に。
ジジイとか言ってなかった。
そこまで言ってなかった。
そこまで言ってない。年寄りって言ったんだな。じゃあ
言ってない、大丈夫。
昨日ね聞けなかったんですよ、このラジオ。
そうですか。
スポーツ日本新聞社でね、新入社員研修会、
そこに
出てってね、もう今日のスポニチにね写真が
載って、大きく出てますよね。
大きく出てるけど、はい、私に関しては7行しか書いてないですね
スポーツ日本新聞社で新入社員研修の特別講師を務めたと。で小倉さんがね、父親の夢は持つな、一歩ずつ近づける目標を持てという言葉を紹介、目標に向けて努力し続けることが大切というふうに皆さんに講演なさったという記事になってます。
そしたらなんかみんなへーっていう顔で聞いてました。12人のうちね、女性が6人。
あ、半分、
人事の人言ってました、試験をやるとね、圧倒的に女性の方が成績がいいんですよ。
あ、そうですか。
バランス取って男を引き上げて取ってる可能性もあるのかなと思う
まあでもね、
12人の大半はね、スポーツ関係の記者志望なわけですよ、ただ記者になるのは2人か3人ぐらいかもって言ってました。最初は内勤をやらせるんですって、整理部でその見出しを作ったりね、新聞の紙面の割り振りをやったりとか、営業だとか人事の人もいるから、そうすると自分の目標としていた記者になれなくて挫折する人も出るんですよね、なんて言ってましたが、大変だよね、新入社員も、頑張って
ね。もうあのストレスたまることもね、最初だからね、慣れないこといっぱいあるし多いと思いますけど、
僕はね、特に女性で記者になる方はね、プロ野球選手とか気をつけなさいよって言っといた。
あ、やっぱりプロ野球選手の方って記者さんとかアナウンサーさんかね。そう、
女性が好きなのよ甘い言葉にねついつい乗っちゃダメだよと、はいはい、まあ、本当に取材したいっていう気持ちになるとね、うんうん、ちょっと勇み足することもあるから、うん、お気をつけなさい。それから競馬などは、うん、未だに女性は勝負ごとにあっちゃならねえなんていう古い調教師もいるから、はい、うん、うまく近づきなさいねって、うん、そういうのはさすが経験者ですよ、うん、ね、
すごいリアルな助言ですね、
リアルですよね、うん、でもそれがリアルかどうかまだ分かってないわけですよ、うんうんうん、彼らはね、どういうふうに頑張って一流の記者になるか、
ね、楽しみですね。小倉さんの言葉を聞いて育っていくと、はいはい、で、はい、まあ、ちょっとあの私もあの小倉さんに聞いてみたかったんですけど、先週末からねちょっと訃報が続いたりしていて、田中邦衛さんですとか橋田壽賀子さんですとかね。
田中邦衛さんは最後にお会いしたのは、うん、北の国からの最終話が、まあ、最終回シリーズの最後が放送になる、2夜連続だったかな、はい、その日の朝にね特ダネに出てくれて、うん、吉岡君も確かに一緒に出てくれたと思いますけど、うん、はい、でもともとフリートークはあまり得意としないっていうふうに聞いてましたが、大変優しい方でね、うん、あのどっちかっていうと僕らのイメージとしては加山雄三さんとやった若大将の青大将と北の国からの親父の役しかわからないわけじゃん、うん、だからどっちかっていうとどっちに近いのかなと思って、その中道を言ってね結構冗談も言って面白い方でしたね。
イメージとしてなんとなくこう寡黙なこう朴突とした感じのイメージありましたけどね、
うんうん、でも必ずしもそういうところじゃなくてサービス精神旺盛な方だったんで、うん、スタッフにはとても気に入られたんじゃないですか。
へ、
北の国からもね、うんうん、足掛け22年続いたんですね。
あ、
フジテレビの名番組はだいたい22年で終わるんだなっていう、
いや、そんな、そういう割り切り方
それじゃあ笑っていても32年は何なんだっていう、
そうですよ、
いやいや22年を超えると32年なんですよ次に。
ああ、もうちょっとだったのにって感じですね。
そうそうそう、橋田壽賀子さんは、うん、やはりお会いしたことがありますけど、ユニークな考えで面白い方でしたね。絶対に私はドラマで人殺しと不倫は書かないっていうね。
あ、不倫も書いてない
ですね。橋田壽賀子さんがご主人に言われたことなんですって、うんうん、お前は人殺しと不倫は絶対書くなよって、その教えを守ってね、先立たれた後も、うん、ドラマではずっとその人生模様をお書きになったじゃないですか、
うんうん、はい、
で、あの死に対しては、うん、私は安楽死で死にたいってもともとおっしゃってた方で、そんな話も聞いたことあるんですが、うん、その死に対する恐怖は全くありませんよって。だって眠ってるとものすごく気持ちがいいじゃん、
うん、
でそれが、うん、死とも同じだと思うから、別に私は生まれ変わりなんていうのも思っていないし、そのまんまもう生まれ変わりってふざけんじゃないわよって、うん、もう十分にやりたいことやったしこんな人間様の世界に戻ってきたくないわよっておっしゃってましたね。
まあ、全うされた橋田さんだからこそこうね、そういうことをおっしゃれるんでしょうね。
そうですね、うん、改めてね素晴らしい人を2人亡くなったなと思います、うんう
ん、残念だね。ニュースもありました。
嬉しいニュースもありましたよ、
はいはい、
競泳の池江選手がね100メートルバタフライでメドレーリレーの要員として東京オリンピックの資格を得たということでね、うんうんうん、代表を獲得しましたが、
うん、
あれだけの記録で泳ぐんだし56秒台の日本記録を持ってるのは池江さんなんだから、この前のレースで、うん、そのフラットレースのね日本の作った参加標準記録に行ってなくても、
うんうん
うん、個人の競技でも出しちゃえりゃいいのにと思って、
ね、
なんでそんな固いこと言うの、
うん、
って思うんです。ただ池江さんにそれをやってしまったら、うんうん、他の選手でも前の年は記録が出てたのに今年は出なかったとか、うんうん、そういうこともあって、
うん、
不平等だからっていうようなことかもわからないけど、彼女の努力はみんな知ってるわけでしょ、
うん、
ただこの後50メートル100メートルの自由形もあるし、
はい、
自由形の ベスト4には間違いなく入りますから、フリースタイルのリレーメンバーは硬いでしょ
う、うんうん、
そこ 100m のフラットレース自由形でも選ばれるんじゃないかな、
いきますかね、
50とか100の方か、もっとバタフライよりいいんじゃないかな。バタフライってきついですからね、
あ
一番きついとこ、
ね、
彼女もそれが分かっていて、
うん、
バタフライがここまでできるようになったら他の種目も期待が持てるっておっしゃってましたから、
うんうん、
もうこの際パリなんぞと言わずに、
ね、
遠慮なく東京で泳いでもらいたいっていう感じがするよね。
なんか体格もこの8ヶ月で、ね、復帰されてから、うんうん、すごいあんなに痩せてたのにっていうのがみるみるねしっかりして
立派なもんですよね。食べるものに気をつけたりトレーニングも ポイントを絞ってやってるんだろうと思いますけど、
うん、
日本のやはり輝ける星ですもんね。
そうですよね。
順位は別としてオリンピックに出てもらったらオリンピックの水泳はぐっと盛り上がると思いますけどね、う
ん、まあ、今日はねそんなオリンピックの話題にもね、はい、触れていきたいと思いますけれども、ズームそこまで言うか、まずは株と為替からお伝えしていきましょう、はい、今日の東京株式市場日経平均株価4営業日ぶりに反落しました。昨日と比べて392円62銭安い 29,696 円63銭で取引を終えました。昨日までの3営業日で900円以上値上がりして3万円台を回復していたために利益確定売りが優勢となりました。
なんでこの時期にこんだけ高くなるのかって分かんない ね投資家の心理っていうのは
本当に株って不思議
で、コロナが収束を迎えたら株価は一気に暴落するんじゃないかって予測している専門家もいますけどね。どうなるんだろう、
ね、それで為替の方はですね、現在1ドル110円15銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと50銭ほど円高が進んでいます、
うん、
さあ日本放送ズームそこまで言うか、この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台にはまん延防止等重点措置の適用、その効果と今後の課題はということで、長野保健医療大学教授の北村義浩さんにお伺いします。このスタジオにいらっしゃいます。なんか日本放送にいらっしゃるのも初めてということで、
楽しみですね。僕もね、うん、特ダネでは北村先生とお話ししたことないような気がするんですが、
はい、
なぜかっていうと、はい、グッドラックとか、うん、TBS のひろおびとかの出演が多い先生、だいたい先生方も色分けされるじゃないですか。
そうですね、各局によってね。
で僕ひろおびとかよく見るんで、
はい、
もう初めてのような気がしないんですよね。
ちょっと今日は思うぞもいろんなことを聞きになってください、
はい、楽しみですね。
で5時台には東京オリンピックパラリンピック出場選手選考の行方はというニュースを取り上げます。
まだ全然決まってない種目あるんで、
ね、
そっちの方がむしろ多いの
本当にね、こんな時期なのにっていう感じしますが、さらに5時台のオープニングには、はい、恒例の生存確認テレフォン5時の辛坊ですということで、辛坊さんに衛星電話で生電話いたします。木曜日と昨日出てないのでトータルすると3勝2敗って感じ。
何やってんの出ない時は。
いや分かんないですけど、多分ね猛烈な影響で準備してたりとか、木曜日はね若干ね電波の、
ただね自分がキャスターをやってる番組から5時に連絡が来るってのはプロだったら分かるわけでしょ。
そうですよね。
そしたら電話の前に張り付いてろっていうのを今日言ってやるよ。
今日小倉さん言ってください。
言ってやる、
うん、ぜひお願いいたしますさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールはzoom@1242.com zoom@1242.com番組を聞いての感想ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしております。この後はズームフラッシュです。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、今日はスペシャルゲスト小倉智昭さんとお送りしていきます。でこのコーナーニュースデスクの森田浩二さんにも入ってもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを1分間で振り返るズームフラッシュです。河野太郎行政改革担当大臣は今日の記者会見で、新型コロナウイルスワクチンをめぐり5月の大型連休中も高齢者向け接種を計画する市区町村が全1741のうち1割を超え194に上ると明らかにしました。 島根県の丸山達也知事が東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーに関して県内での実施を条件付きで容認する方針であることが分かりました。一方、大阪府の聖火リレー実行委員会は大阪市内の聖火リレー中止を大会組織委員会に申し入れました。みずほフィナンシャルグループの坂井辰史社長が記者会見し、先月みずほ銀行で発生した4件のシステム障害の経緯について報告しました。相次いだ障害を改めて陳謝した上で、再発防止策としてシステム開発部門の人員を増員したと説明しました。新型コロナウイルスのワクチン接種後に生じたアナフィラキシー症状をめぐり、厚生労働省は症状が出た際の血圧などの基礎的な情報が欠けていて、接種による副反応かどうかを判定できない報告が大半を占めるとして、正しく報告するよう都道府県や医療現場に通知しました。ロシアのプーチン大統領は昨日、2036年まで自身の大統領在職を可能にする法律に署名しました。プーチン氏は現在68歳、今回の法律で実質的に83歳までの在職が可能になりました。旅客激減に苦しむ航空大手が社員の外部への出向を増やしています。日本航空は1日あたり1000人程度だった出向者をおよそ1400人に拡大しました。世界的な半導体不足を受け、群馬県に国内唯一の自動車生産拠点を置くスバルは、群馬矢島工場の操業を一時停止すると発表しました。全ラインの操業再開は5月10日を予定しています。北朝鮮が東京オリンピックへの不参加を表明しました。新型コロナウイルスの流行を理由に挙げています。そこまで言うか。さあ、この中で
ニュースを1分で振り返るズームフラッシュと言いながらね、2分20秒かけてゆっくり丁寧に読んでいただきました。
測りましたね、
どのぐらいで読むのかなと思って勉強させてもらおうかなと思って聞いてました、
ね、やめてくださいよ。ちょっと
上手いですよね、ニュースの読み方がね。松山アナウンサーは
やめてください、
気になるのはね、僕はその聖火リレーで本当に感染拡大するのかって思ってる人なの、
はいはい、
で沿道が密になるっていうでしょ。昨日特に名古屋だったんで、はい、フィギュアスケートの本場ですよね、うん、あそこはだから鈴木さんが持ったりしてかなり密にはなってましたけど、それだったらそれでなんでもうちょっと観客に対して呼びかけを事前にしないんだろうか、うん、沿道には出ないでください、うん、沿道に出るのはあのご家族と関係者のみにしていただけませんかって、このぐらいのことを森田君言えないのかな。
そうですね、あの居住地付近の方は応援してもいいですよと、うん、で居住地以外から来るのはやめてくださいと言ってはいるんですけれども、ね、はい、どうしても集まってしまうんですよね。で島根県の場合には、まあ、条件付きで容認すると、うん、あのスポンサーの関係の車両がかなり多いですから、
そうでしょう、ね、
このスポンサー関係の車両の数を制限してくれ、うん、それから関係者の人数も絞り込んでくれ、で質素な形であれば聖火リレーをやってもいいということで、島根は5月15、16日に聖火リレーが予定されているんですね。
あのね、スポンサーの車両を少なくしてくれっていうのもね、もともとは聖火リレーのスポンサーが何社かついて、やっぱり莫大なお金を出してるわけじゃないですか、はいはい、それはやね、走らせてあげないと、何のために企業努力してお金を出してるのかわからないっていうところもあるから、その辺はあんまりその安易に考えてね、スポンサーの車走んないでくださいというのはやらない方がいいと思う。これ、あの、ね、商業オリンピックはね、スポンサーがいないと成り立たないんですよ。だからスポンサー推薦のランナーもいるわけですし、でギリギリまでそういうランナーがどういう人たちがいるのか発表しないで楽しみにしててくださいっていう会社もあるだろうし、微妙なところではありますが、でそれぞれの、県知事や例えば府知事がうちには来ないでくださいっていう権利がどこまであるんだろうかって、オリンピックの組織委員会がお願いしますよ走らせてくださいっていうことなんだから、 走らしてもいいんじゃないかと思うんだよね、うん、
大阪市の場合にはのまん延防止等重点措置が出ましたから、うんうん、今月14日の聖火リレーは中止をするという申し入れをしまして、まあ、ただ聖火到着を祝うイベントについては無観客で行って、その無観客の中で本来リレーを走る20人をですね1人ずつ走ってもらう形にしようかと。
これから聖火リレー4ヶ月かかるんですよ。そうなんです、うん、もしも緊急事態宣言に再びなったとしたら、うん、これどうするんですかね。
東京に入ってくるのが7月の9日なんですよね。
東京に入る前に、はい、全国的に今感染者増えてるでしょ、それだったら全国が緊急事態宣言になったらやめるんですか、うん、聖火を、
ね、確かにそうですよね、うん、
別に聖火をつながなくてもオリンピックはできるかもわからないけど、うん、ただオリンピックをやると決めた以上盛り上げなければいけないっていうのはあると思うんだよね、うん、これでねオリンピックが中止になったら、あ、今日オリンピックの話するのか、参加選手の話がするんだよね、はい、オリンピックが中止になったら何にも残らないですよ日本には、
うん、
お金相当かけて何千億もかけて、はい、あれだけの気持ちを込めて誘致して、施設も作って、はい、何が残ります、うん、レガシーのレも残らないっていう、ただ競技場が残るだけっていう、皆さんそれでいい？
そうですよね。
皆さんの税金でオリンピックをやってるわけだから、うん、そう思うとね、やった方がいいと思うよ。うんうん、プラス効果はあると思うから、僕はオリンピック崇拝者としてはね、そう思うんですけどね、うん、あと何にしましょう、
どこでも気になったニュース結構ですよ。
北朝鮮東京オリンピックへ不参加って、
はい、
またオリンピックになっちゃうけど、いやに早いじゃないですか、
新型コロナから選手を保護するためと理由、うん、そういう理由で不参加を決めたということなんですね、
はい、
東京オリンピックに参加しないと表明した国は初めてということになります。
北朝鮮って我が国は感染者はいない
言ってましたよね、
言ってた国でしょ、うん、
ただ一方で国民の海外からの帰国さえ認めないというですね、往来を完全に遮断しているという国なんですね。
それじゃあ喜んでみんなオリンピックに出て亡命するんじゃないのそれが怖いんじゃないの。もともとは韓国と一緒になって参加しましょうかっていうのは最初に話があったわけですよ、はい、それはそれでいいなと思ってましたが、そうですか、参加しないって表明したんで北朝鮮の選手たちはそれでいいんだろうか
ねえ、選手としたらやっぱりね、
出たいと思ってる選手はたくさんいると思いますよ。ま
あ、ちょうど16日に菅総理が訪米しまして、日米首脳会談が開かれて、そこで北朝鮮情勢も議題になるという、そういうタイミングでのこの不参加の決定というのもですね、なんか政治的な意図も感じなくはないんですよね。それで急遽あるいは参加に転じる、平昌オリンピックの時には確か電撃的に参加を決めて、で南北融和を演出したという過去もありましたもんね。
うん、それで なんとか軍団のお嬢さんたちが来てね、取材でね、見に行きましたよ。
そうですか、やっぱり抜かりないですね。
そういうことを平気にやる国ですからね。まだ分かりませんけど、
本当ね、日本のコロナ対策が不十分だということを世界的にアピールするという狙いもあるんではないかというね、そんな気もしますけどね。
なるほどね、まあ、確かに不十分ですもんね、
まあ、確かに大会関係者もですね、新型コロナで不参加の国が出てくるというのは想定はしているというふうに言ってるんですよね。
韓国もね、分からないですよね、
これ例えば追随して中国だとかロシアだとかが参加をしないとかって言い出したらちょっと大変なことになります、
ね。まあ、ただ中国の場合には北京オリンピックを冬のオリンピック
に控えてますからね。やりたいから、何しろやりたいからやらないわけにはいかないと思いますけどね、
なんかいろんな思惑がね。
そう、
もうオリンピックはね、表舞台は政治ですから。
あ、そろそろ時間ですね、よろしいですか、
はい、
足りなかった部分はこの後の時間でちょいちょい触れていただいても構いません。
いいんですか、6時とか7時までそういうことじゃないの
もし小倉さんが本気でご所望ならば掛け合って
野球あるでしょ、
野球に食い込むみたいなね。
巨人阪神じゃないの？
そうですそうです。
そうです。あ、巨人阪神ならいいか。
うん、
阪神
巨人。いやいやいや。
う
ん。伝統の一戦。
以上ズームフラッシュでした。
4月6日火曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから小倉智昭と
日本放送増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で毎週火曜日は週替わり、今日はスペシャルゲストの小倉智昭さんとお送りしています。この後5時台には、辛坊さんの衛星電話に電話をかける生存確認テレフォン、5時の辛坊です。毎日しつこくお届けしていきます。
今日ね、うん、このラジオもしも聞いてたら出ないね。
そうですかね、うん、
だって俺に言われるのは分かってるから。
さっきのようなねこと、あ、ちょっと聞いてたとしたらね、うん、
出にくいよ、
ハラハラしてるかもしれないですね、うん、
生きててもね。
そんなちょっと楽しみになさってください、はい、でね、ご意見ご紹介します。40歳の茨城県のかっちゃん55さん、
かっちゃん、
はい、小倉さん今週も出てくれて嬉しいです。
ありがとうございます。
楽しみにしていました。ところで小倉さん、大学生への仕送り額が過去最低の月額8万2400円だったそうです、うん、コロナの影響だそうですが、食べ盛りの学生さんにとっては辛いですね。貧乏時代を耐え抜いた小倉さん、学生の方にアドバイスをお願いします。
アルバイトも今あんまりないもんな。
そうなんですよ。でこのね、仕送り8万2400円の中から家賃を引いちゃうと、だいたい1日あたりの生活費が607円ぐらいになっちゃうんですって。
そうだよね、ワンコイン弁当食べてもあと食えなくなっちゃうもんね、
う
ん、
そうですよ、厳しいです。
アルバイト何かあればいいんだけど、うんうん、まず飲食が今アウトじゃないですか。
学生さんはね、飲食のアルバイトって手軽にできるアルバイトでね、
そうで深夜までやれたりとかする数少ない業種の一つだろうと思うんですが、はい、その他もねそんなんないと思うから、どうする。ただ親御さんだってさっきのニュースで、
そうです、給与の、ね、総額も減ってるっていうニュースもありましたからね。
あれもね、だからそんなに減ってないような感じの数字だったですけど、うん、あれ平均だからね。
あ、そうですよね、
平均給与でしょ、
はいはいはい、
だから減ってる人は相当減ってますよ、うんうん、でコロナ禍で逆にうんと売り上げが伸びてる企業ありますから、うん、どことは言いませんがかなりあります、はい、そういうところは給料がいい、増えてるって喜んでますからね、うん、
格差がどんどんね、
そう、引きこもごもですよ。なんとか頑張ってね、うん、お父さん、うん、お母さん送るの大変かもわかんないけど、仕送りも
ね、
我が子のために頑張ってやってください、うん、
頑張ってください。さあ、あなたからのご意見もお待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあ、日本放送ズームそこまで言うか、この後はまん延防止等重点措置の適用の効果と今後の課題につきまして、長野保健医療大学特任教授の北村義弘さんがこのスタジオに生出演してくださいます。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、この時間解説するニュースはこちらです。まん延防止等重点措置の適用、その効果と今後の課題は。新型コロナウイルスの感染再拡大を受け、5日、全国で初めて大阪、兵庫、宮城の3府県にまん延防止等重点措置が適用されました。知事が重点対策の対象とした6つの市の飲食店には、営業時間の短縮要請が強化され、客席にアクリル板を設置するなどの感染対策が求められています。さあ、このコーナーも引き続きニュースデスクの森田さんにも入ってもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではこのニュースにつきましてお話を伺うのは、なんと日本放送にも初めていらっしゃると、ラジオ局も初めてだとおっしゃっています、長野保健医療大学特任教授、日本医科大学特任教授の北村義弘さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
私はあのついこの前までフジテレビの朝の特ダネっていう番組やってまして、先生裏でグッドラックとか結構出てらっしゃったんでその時はお会いできなかったんですが、昼帯に結構出てますよね。
はい、TBS さんでよく番組に出させていただいてて、
そうですよね、
はい、徳田根さんにはお声をかけていただかなかったので出てないだけですので。
いや先生は、はい、徳田根よりもやっぱ TBS の方がいいのかな
あ、そうですか
いやでもね、なかなか鋭いご意見をお述べになるんで、非常に毎日のように僕ひろうび見ておりますので、先生の存在気になっておりました。将棋がお好きだって伺いました。
はい、将棋もう小学校 5年生6年生ぐらいから兄と始めまして、もう大好きでございます。
アマチュア8段お持ちだそうです、
ね、もうよくご存知で、もうおっしゃる通りで多分そんなにたくさんはいないと、まあ、自慢の一つというか、自慢これぐらいしかないんで自慢でございます。
ね、お医者様で将棋が好きな方も結構いらっしゃると思うんですが、まあ、頭脳明晰だってのは分かるんですが、将棋はまた別物で、頭の使い方が医学の勉強とは違うように思うんですけど、どうなんでしょう。
いやちょっとあまり考えたことはないんですけども、やっててこう勝つとか負けるっていうのは、
はい、
やっぱ病気に勝つとか負けるというのにつながるか、こうなんかこう頑張ろうっていうその執念をなんかちょっと身につけられる気はしますね。
なるほどね。やっとけよかったな。
いや今からでも遅くないのでぜひ。
いやいやいや、さあこの蔓延防止等重点措置ってやつですか。マンボって言えなくなったんでしょ最近ね。
あまりね言わなくなりましたね。
これは北野先生はどんなふうにお考えですか。厳しすぎますか。これぐらいで当然だと思ってますか。もっときつくやればいいとかってお考えですか。どうでしょう。
基本的にはいいシステムだと思います。
いいシステム。
まあ今までですと、緊急事態宣言か、はい、それがないかっていうたった2つだけだったのが、まあ、もう一つ3つ目の選択肢が、まあ、間ですけれどもできたっていうこと自体は、非常にいいことだと思います。ただ、まあ、新しすぎてというか今回初めて使用するシステムなので、
はい、
大阪府の方にしろ宮城県の方にしろあるいは、まあ、政府にしろ使い方がよく分かってないなっていう部分はあるいは私もまだ完全には分かってない部分はあると思いますね。
むしろ大阪府の発表などを見ると緊急事態宣言の時より逆に厳しくなってるんじゃないかというふうにも見えますよね。
いやそれは、ね、正しいんです。実は、まん延防止等 この、重点措置の方が厳しい方が僕はあるべきだと思います、はい、というのは、まあ、自動車でもそうなんですが、やっぱりちょっとスピード出しすぎてから、
うん、
で目の前にこう例えば横断歩道があって人が渡ってる、あこれ止まなきゃいけないっていう時に、
はい、
スピード出しすぎてたら本当に急ブレーキを強く踏まなきゃいけないんですけど、
うん、
じゃあゆるゆる走ってたらゆるゆる踏めばいいかって言ったらやっぱそんなこともなくて、やっぱりゆるゆる走っててもそれなりにしっかり踏まなきゃいけないっていう、つまり同じブレーキ踏むんだったらゆるゆる走ってるうちに踏んだ方がもうそれは効き目ははるかにいいわけですから、
はい、
だから同じブレーキ踏むんだったら早めに踏む、まん延防止等の重点措置の間に踏む、それからまん延もっとまだそこまで踏まなきゃいい、そこまで強くって思ってるうちにもっともっと踏めばもっと早く有効だから、実はちょっと危ないなって思った時にもう力いっぱい踏む、急ブレーキ踏むぐらいの方が感染症の、まあ、抑制、流行の抑制にはいいんですね。大抵皆さんご存知だと思うんですけど、今皆さんがやっている行動、まあ、例えばお食事をする、旅行をする、あるいはステイホームをする、どんな形であれその行動の最終的な結果が2週間後に我々の、まあ、毎日聞くその陽性者の発表っていうものに現れてきますから、どんなに強いブレーキ踏もうが何しようがとにかく2週間先にならない限り結果は分からないわけですよね、
うん、
その時にああ2週間前にもっと強く踏んどきゃよかったのにって思った時にはもうとっても遅いってことですよね。
そういう意味ではね、大阪は東京よりも2週間早く緊急事態宣言解除しました。まだ早いんじゃないのっていう声もありました。結果的にはこういうふうになったじゃないですか。今回は一気に感染者が増える第4波とも言われてるんですが、時に大阪ももうちょっと頑張って緊急事態宣言を伸ばしていたら、多少は変わってたんじゃないのかな ていう見方もできるんですか？
できません。
できないんだ。
できないです。ああ、まあ、大阪の方々の、まあ、気象、気風というのもあるとは思うんですが、もう吉村知事ご自身がですね、もう2月の半ばくらいからですね、はい、そろそろ解除できるか、専門家の先生のご意見を聞いてみるっていうのをもう毎週のようにおっしゃっておられて、はいはい、もうあの時点でもう解除されてたんですね、こう皆さんの心の中では。うんうん、
実際にはね。
ですから、実際調べてみてもですね、大体、まあ、遅めに見ても2月の20日頃からもう感染者増加に転じていますね。でその、まあ、結果は2週間後ですから3月の4日5日ぐらいから現れるんですね。そうすると皆さんは3月の1日に解除されて、ああ見る見る間に陽性者数が上がってきたなどとおっしゃる人がいるんですけど、実際はその2週間前の2月の20日頃からですね、皆さんもうちょっと、まあ、緩むというよりも活動をですね活発になさってたと。で実際連休なんかも祝日なんかもいっぱいありましたので、やはりそもそも、もう重点措置を緊急事態宣言を3月の1日よりもっともっと先まで伸ばしたところで、大阪に関しては全く無意味だったと思いますね、
うん、大阪の感覚でいくと、もっと早い方がいいんであれば東京もそろそろマンボウと言われるものに入った方がいいんじゃないか。
あ、おっしゃる通りです。私は入った方がいいと思います。
そうですよね。
そもそも、緊急事態宣言を解除する3月の21日前後の時は、はい、もう、上昇の、まあ、フェーズに入っていましたので、はい、まあ、上昇しながら解除するっていうのも、まあ、どうかなということで、本来であれば、解除とともにまん延防止等の重点措置を取っても僕は良かったと思います。
ただこの重点措置というのは市区町村単位に適用するということで、東京の場合にはこれ繁華街が点在してますから、しかもあと首都圏というのは1都3県一体だとも言われてますので、効果があるのかという声もありますよね。
それはとてもいい質問なんですが、私は踏むときはしっかりブレーキを踏む、それが感染症対策だと思っているので、まん延防止措置とか緊急事態とかそういう言葉ではなくてですね、何かブレーキをかけるつもりなら1都3県せーので全部ドンとかけます。東京都の何々区の何々町だけとかって、そんなまあ、変な話ですけどケチくさいことを言ってたら全然止まりませんので。
あと飲食店の時短要請だけで果たして大丈夫なのかどうか、うん、まあ、職場であるとか例えば学校などでの感染が、大阪でも大学などで感染が広がってたりするようですしね。
そうですね、まあ、キリを、まあ、言い始めるとキリがないんですけれども、本来ならば、まあ、欧米のようにですね、本当にロックダウン、つまり、時短ではなくて、休業要請をして、しっかり、2週間、3週間止めた方が、早くには止まると思うんですが、うん、ただ、それは日本のやり方ではないということであるならば、まあ、ある程度、緩いところと、から強くやるところ、まあ、こう、メリハリをつけるっていうのしかないと思うんですね。その代わり、急所だ、ここは肝だというところは、しっかり見ていかないと、緩くしたところは緩いから、ここは重点だ、急所だといったところも緩いでは、全くブレーキを踏んだことにはならないので、だからまあ、ただ、我々もまだ、ようやく戦い始めて1年なので、やっぱり間違いもあるし、あるいはその急所、見誤るってこともあるので、一回一回が、例えば今回、第4波が、まあ、来ていますけれども、各波ごとにある程度学習して、まあ、教訓を得て、それを次の波に生かすってことはしていかなきゃいけないので、で、そういう意味で言うと、大阪の吉村知事は今回は、まあ、パネルを置く、CO2 のモニターを置く、あるいは、見回り隊を、はい、形成するとか、もうとにかく、飲食店でみんなで、安全にご飯食べようよっていうのを前面に出してますから、僕は、学習したんだと思いますね。
あれを本気で全部、やったとしたら客は行かないと思うんですよね。むしろ、
いや、美味しいものは食べに行くと思います。
行きますか。
逆に言うと美味しくないところは潰れると思います。
僕はね、パネルに囲まれて食事をする、はい、マスク耳にかけて口に入れる時だけマスクを外す、ね、そんな食べ方したらどんなうまいもんでも、うん、うまかないですよ。で、会話もできない、うん、ほとんど、うん、だそうなったら面倒くさいっていう人がかなりいるんじゃないかなと思うんですよね、うん、
いや、 でも美味しいものは食べに行くと思います。
美味しい。
どうやってでも美味しいものは、だからもう飲食店の、うん、あの淘汰が激しくなるかもしれませんね。まあ何しても美味しいところだけ残るという非常に厳しい競争があると思います。
それは消費者にとってはそれはむしろいいことかもわかんないね。美味しいところだけ残るっていうのはね。ただ価格が上昇しそうな感じもしますよ、
ね。あ、そうですね。もう、あの人口密度というかお客さん密度、はい、距離を取るために減らしますので、単価は倍になっても文句は言えないですね。
あの日本政府って、ヨーロッパやアメリカなどに比べる、まあ、インドやブラジルなどに比べてアジアは概ねそうなんですが、感染者少ないじゃないですか。日本は特に少ないのかもわかんない。それを考えると日本政府は俺たちがうまくやってるからだってひょっとすると勘違いして思ってませんか。
まあ、俺たちの中にですね、国民も入ってるならあながち間違いではないとは思います。あの、とにかくマスクをするとかいろんな点で、はい、あのみんなが協力的であるのは間違いないので、
はい、
まあ、その点であの抑え込んでるんだと思います。ですからこんなに抑え込んでるんだからもうやめていいよねっていうと 逆で、あの抑え込んでこんなに低いんだからマスク取るのやめていいねっておっしゃる方がいるんですけど、うん、逆で、うん、マスクをこんだけみんな頑張って頑張ってやってるから低いのであるから今後も続けましょうっていうのが正しいわけですよね。
政府ってちょっと諦めてんじゃないのかって見えちゃうんですよね。どうですか。
まあ、あの覚悟がややあのブレたりしますよね。
緩い時ありますよね。
そうですね、例えばこう天秤であのこう バランスとも言いますけど、あの、はい、こう右の皿左の皿、
うん、
で左の皿にはこうなんていうか流行が拡大するような事柄がいっぱいある、はいはいはいはい、から右の皿には流行を抑えつけるようなそういう仕組みがある、はい、でこのバランスで、まあ、あまり患者さん陽性者が増えないって言ってる時に、
うん、
どっちかを、まあ、いじれば必ず流行が広がる方に動くんで、
うん、
で今緊急事態宣言を解いたら、まあ、それは広がるやろうなと思って何か対策をするべきなのに、対策せずにただ、まあ、右のお皿からパッと緊急事態宣言っていうその重しをポンと取っちゃったもんだから途端に広がっちゃうっていう、そういう、まあ、明らかなことを何であのするんだろうっていうか、用心しようよっていうことですね。
そうですね。変異株がここに来て東京などでもかなり広がってます。で今のところ変異株の患者さんは、入院が原則とか言ってますけど、そんなこと言ってたらもうあっという間に病床数足りなくなるんじゃないんですか。
大阪はもう重症者向けの病床使用率があっという間に増えてしまって、もう 63.8% という、
そうですね、
70% になると医療非常事態宣言を出すということになっている
んですね。それは全体的に使える数が220いくつだって言ってるけど、実質的に170何床しか現実使われてないわけだから、はい、もう 80% 超えてるっていう考え方という人もいますよね。
そうですね、あのいろんな数字が飛び交ってて、私もあのなんか朝と昼と夜でなんか判断を変えなきゃいけないとかっていうことがあって最近ちょっとびっくりしてるんですが、いずれにしてもその関西で流行っているイギリス型は本当に広がりやすくてですね、ですからあのあれと違うタイプが、あのそれとは違うタイプが今東京で流行っています。で東京のものはまだ宇治素性がよくわからないと言いますか、あの性質がよくわからないんですが、今のところひどく広がるっていう、そういう性質はまだあの確認はされていないので、そうするとあのまだいいんですが、ただこんだけね新幹線などで人の往来がたくさんある、
うん、
まあ、こういう東京であればあっという間に関西からイギリス型がやってきてってことはもう遠からず聞きますけれど、もしあの今吹き荒れているあの流行の嵐のようなものが、あの関西の嵐がですね東京にもやってくることは、まあ、尾身先生も危惧されてましたけど、この 2,3 週間以内に起こればですね、5月の半ばくらいには1日1万人とかっていうあの、まあ、報告が上がってきても全くおかしくない状態ですね。週に1万人じゃなくて、例えばある木曜日に、うん、今日の陽性者1万人とかっていう、そんな時代が来ても全くおかしくはない。ですからイギリス型が来ないようにするっていうのは難しいので、やはり流行自体をしっかり抑え込んでいこうっていう、まあ、そういう取り組みをするしかないですね。
あの3週間ぐらい前に5月の上旬に東京で1,200〜1,300人になる可能性があるよって言った先生がいらっしゃいましたけど、僕はあの時番組でも言ってたんだけど、こんな数字じゃ収まらないでしょ今のままでいったら、 それがなんか現実になってきてますよね。
そうですね。変異株があまり、紛れ込んでこらなければですね、はいはい、その1000人台あるいは2000人ぐらいまでという、予測でも全然構わないんですけれども、やっぱり変異株が入ってくると、今大阪のようにですね、週倍ですから、もう1ヶ月経ってしまうともう20倍近くになってしまうという状況ですから、例えば今東京約500人ですから、それ20倍したら、はい、要するに1ヶ月後には1万になるということですから、そうですよね、もうえっていうくらい容易にもう1万に達してしまうんですけど、1万になったらもうあの東京の医療は逼迫とかではなくて、あの崩壊というか、あの医療がなくなる、昔東京には医療があったねみたいな、そんな状態になると思います。
あの今通常型と変異型と患者さんを区別してセパレートさせているような病院もあるようなんですが、これはその方がいいんですか？
いや、あの性質がわからないので分けているということの方が正しいので、うん、いずれ例えば今東京では大阪型と違って単純な E484K 型と言われている、はいはいはい、まあ、484K 以外にはあまり目立った変異がないというタイプのものが、うんうん、おそらくですけど広がりはそれほど強くなくて、それよりもファイザーが今注射されてますけども、そのワクチンの効き目がやや弱くなるというような、まあ、予測が立っているものであれば、まあおそらく病棟ベッドを同じような場所にしても、つまり隣が通常型、左が、新型といいますか変異型の患者さんという状態でも構わないと思うんですが、うん、大阪に今流行しているイギリス型はやっぱり 1.7 倍から2倍流行しやすいということですから、やはり医療者もですね、はい、場所が変わると、例えば A というお部屋から B というお部屋に行くときには絶対どんなことがあっても必ず着ているガウンなんかを着替えますので、そういう着替えるということでこう対応をこう頭の中をこうスイッチを変えるっていうんですかね、こういうことはできるんだけど、隣のベッドに行くときに頭のスイッチを変えるっていうのはなかなか難しいので、やはりイギリス型が流行ってきた、あるいはイギリス型プラスブラジル、あるいは南アフリカ型、つまり N501Y っていう特殊なタイプの変化が入っているものに関しては、はい、可能な範囲では病棟を分けた方がいいと思いますね。
なるほどね。
イギリスの場合にワクチンを接種したことによって高齢者の死者が6000人減ったというような推計も出ているようなんですよね。やっぱりワクチンというのがこれからは有効な手段ということになるわけですかね。
はい、ワクチンはどんなことがあっても有効ですから、ね、特にご高齢の方、基礎疾患のある方々はもうできるだけ 100% 受けていただきたいと思います。ただワクチンが変異型にももう非常に有効だっていうような報道はイスラエルから出ているものはおそらく間違いなく正しいと思うんですけれども、うんうん、アメリカあるいはイギリスから出てきたものに関してはまだちょっと結論を急ぐわけにはいかない、まだ数が多くないのでまだ決定的なことは言えないですね。
来週から高齢者の接種が日本でも、ね、始まります、
はいはいはい、
八王子ではなんか予約が殺到しちゃって1時間半で定員が打ち切られてしまったということもあったようですね。もう
僕はとにかく電話での予約っていうのはできればやめてほしいんですよね。やっぱウェブとかで24時間対応みたいなものの方がいいんではないかなとやっぱ思うんですよね。電話は必ずパンクしちゃいますからね。
ワクチンをもっと大量に輸入してもらわないと話が先に進まないような気がしますけどね。
あと打つ人もね増えていかないとっていうの
ですね。そうですね。ですから今実は約20万人分を今回都道府県に配ってですね、はいはい、そうすると一箇所1950人分ぐらいしかないよみたいなことを言われてるんですけど、でも20万人分をもし八王子市に投入したら八王子 のご高齢の方は全部終わってしまうんですよ ね、
そ う、 ですね。
そうするとそこに打つ人なんかを全部集中させて、例えば23区のお医者さんのボランティアとかを全部集中させ る、
る
つまりいろんなところに分散させるよりも ある時だけバーって集中させるのがかなり効率的に、しかもそうするともうとにかく八王子はもう終わった街、ね、終わった、もう予防接種終わりました、はい、もう完璧終わりっていう、まあ、安心ですよね。ご高齢の方安心しますよね。
話はつきませんが、まだまだ伺いたことたくさんあるので、
ぜひ
また
喋りすぎました、
この番組にお越しいただきたいと思います。私はいないかもわかりません。
長野保健医療大学特任教授、日本医科大学特任教授の北村義弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
4月6日火曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎の代役、小倉智昭です。
日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で今日はスペシャルゲスト小倉智昭さんとお送りしています。さあ、いよいよですよ、生存確認テレフォン5時の辛坊ですのお時間です。ね、
出る今日は、
から戻ってくるまで出るかな。今おかけしますね。
出ないかもわかんないな。
放送聞いてたら出ないかな、結構これつながるまでね、時間かかるからね。
出なかったら強い口調で叱ってやろう。出たら何も言わない。
NTT コミュニケーションズ、
この後なんですよ。どうなるかね、いつもハラハラするんですよね。木曜日と月曜日2回続けて出ていませんので、私は寝てるんじゃない。
これ何も言わないの、これ。
ね、もうちょっと経つと呼び出し音が鳴るんですよ。それまでに時間がかかるんです。トゥルルルルルっていうまで
操作してんじゃないの、向こうで。
引き伸ばしてたりしてね、衛星だから。不思議ですよね。
かかりすぎだろ、時間が。
ちょっとなんか長いですよね。今日大丈夫ですか。
え、
繋がってます。トゥルルルルルルルって言わない。
Your call is being forwarded. Please do not hang up.
何これ。
これで、
Your call is being forwarded. Please do not hang up.
ダメじゃない。お、出た？
メールボックスナンバー。
ダメです、ダメです、ダメです、ダメです、ダメです、ダメです、ダメです。
女になったのかと思った
よ。いや、違います。
辛抱治郎。
あれずっと活かしておくと、あの、こう、ナンバー全部言っちゃうんで、
言っちゃうの。
急いで音絞らないといけないんですけど。
何をやってんの、本当に。
今日も出なかった。
忙しいふりしてるだけなんだろう。ただヨットに乗って出かけるだけでしょ。そんな準備がかかるとは思わないんだけどね。
なんかね、でもあの配信映像で日曜日にこう配信してるでしょ、準備してるところね、はいはいはい、ヨットの上で、はい、意外とね、こうちゃんとやらなきゃいけないことがいっぱいあって、大変そうでしたよ。だから
配信するのは自分で配信するから、それは
大変そうに
自分のペースで出せるわけだ、
そう。
ただこっちからの電話は取れないってことだ。
そうなんです、そうなんですよ。
あ、
でね、おそらく今週末出発予定にしてたじゃないですか、
11日ね、誕生日だからね、65歳のね。
そうそうそうそう、う
ん、天気が悪いんだって11日は。
そうなんですよね、それどうするんだろうとか聞きたいこと満載だったんですけどね。
だって気象図見りゃ分かるわけだからさ、そういうのはヨット乗りはもうパッとわかるわけでしょ。したら11日は出られないなと思ったら、ちょいと早めに出るとかさ。
早めに出るんですかね、もしかして。
あるいは低気圧が続きそうだから1ヶ月遅らせようとかさ。いいんだよ、俺は仕事の本数が増えるから。
遅らせてもらった方がね。
いいんだよ、だゆっくりやんな、
そう、そうですね。もしお聞きになってたら、辛坊さんゆっくりしてください。
ゆっくりやっていいよ、
はいはい、
あのね、1年ぐらいかけてね、太平洋横断するのもいいかもわかんない。最近そゆっくりね、何でもやるのがちょっとブームだから。
聞いてますか。
慌てない方がいいよ。聞いてるわけないでしょ、電話にも出ないぐらいだから。何言ったっていいよ。
ということで、
言いたいことある、今。辛坊治郎に言いたいこと。
私はほらほら立場上やっぱりね、なかなかこうピラニワって。
なんだ、せっかく誕生日のお祝いしてあげようと思ったのに。メッセージだけで。
明日もお送りしますね。明日はじゃあ出ることを祈ってね、お届けします。
生存確認、まあ、もう期待しない方がいいと思うよ。
5時の辛坊でした。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、この時間解説するニュースはこちらです。東京オリンピックパラリンピック出場選手選考の行方は。7月に開幕する東京オリンピックパラリンピック代表選考会となる競泳の日本選手権で、おととい女子100メートルバタフライ決勝で白血病から競技に復帰した池江璃花子選手が57秒77で優勝し、東京オリンピックのメドレーリレーの代表に内定しました。現在、柔道や卓球、テコンドー、スポーツクライミング、自転車などはすでに出揃っている一方で、他の競技では代表選考が進んでいるものもありますが、その行方と課題とは。ということで、まあ、ちょっとね、オープニングでも小倉さんのオリンピックに対する見解っていうのはね、いろいろとお伺いしましたが。
はい。
はい、
昨日ここで パーソナリティやった志らく師匠だとか、古市のりとしは、別にオリンピックやんないっていいんじゃないのっていう。古市は特にオリンピックに全く興味持ってませんからね。
っておっしゃってました、昨日も。
まあ、どう見ても、志らく師匠も古市も、かつてオリンピックを目指したことがあるふうには見えないもんね。
タイプではね、そうですね、ないですね。
まあ、あれだけ喋りがうまくて頭のいい人たちなんだから、スポーツよりもそっちを目指してたっていうことのが強いと思う。僕は頭が悪かったけど足だけ速かったんで、
小倉さんはスポーツマンだった
ね。とにかくオリンピック行きたくてしょうがなくて、小学校の頃から走り回ってたわけですよ。でもそれも世の中には速い人強い人がいっぱいいるもので願いは叶わなかった。で、40過ぎてから、40過ぎても、クレー射撃だったらオリンピック行けるからって言われて、日本選手権とか出たんですけどね。ダメでしたね。で、神さんの方が日本選手権通ってアジア大会行っちゃったっていうね。
すごい
一緒に始めたんですよ。で、神さんの方がコンブレに日の丸つけてね。羨ましかったね。もうそれでもうクレー射撃もやめちゃった、悔しくて。だからもうオリンピックは喋ることにしようということで、オリンピックは見て少しでもその面白さを皆さんにお伝えしようということで8回連続行きました。
まあ本当にね、ずっと行かれてて、
それプラス東京オリンピックは高校生の時見てるし、札幌オリンピックも会社休んで見に行ってましたから、計10回のオリンピックは見てるわけですよね。オリンピックの感動がどういうものかで自分自身で分かってるんで、テレビで見てても興奮するでしょ、オリンピックって。日本の日の丸をつけて代表で頑張る姿ってのが美しいし、それが金メダルを取った瞬間なんてもらい泣きしますよね。
こんな私でも時には涙します。
そう、こんな私でもね、時には涙するでしょう。だ、そういう意味ではオリンピックってテレビで見てもいい、実際にもっと競技場で見ると素晴らしいものなんです。その肌感覚っていうのはね、見た人じゃないとわからないと思うんですが、ただ日本のオリンピックの代表選手はまだ決まってない競技があって、まあ世界でも決まってない競技はたくさんあるんですよ。どうしましょうね。
このもう4月ですよね。
そう、
7月から始まってしまうのに。
例えばね、バドミントンの桃田選手だって、この前国際大会で負けたりしたわけじゃないですか。まあ彼はランキングは1位だから間違いはないと思うけど、代表になるためには一定のルールがあって、それをこなしていかなければならないし、最終予選を通らなければダメだっていう競技もあるわけよ。女子のゴルフ大変だと思いますよ。
そうなんですか。
だって6月28日のワールドランキングで決まるんですよ。
おお、結構ギリギリですね。で、
6月28日に決まって、そっからユニフォームの採寸間に合うのかなとかって僕は思っちゃうぐらいギリギリですよね。だから今は例えばアメリカに行って試合に出始めている渋野日向子選手が、ワールドランキング今のまま15位以内に入ってるかどうかっていうのはその確証はないですからね、他の選手がもっと日本の試合でも勝ち続けてくれば、ワールドランキング上がるわけですから、選手は気が気じゃないと思いますよ。未定っていう競技のがむしろ多いと思うんですよね。
サッカーも、
サッカーもバドミントン、野球、バスケ、馬術、サッカー、ゴルフ、ハンドボール、ホッケー、近代五種、ボート、ラグビー、スケートボード、
たくさんありますね。
まだまだまだ、サーフィン、テニス、トライアスロン、テニスは確実なのは大坂なみちゃんぐらいだと思いますよね。錦織くんだってまだわかんないでしょ。
どうなんでしょうかね、錦織選手ね。
バレーも決まってないし、ウェイトリフトの決まってない、そういう状況の中で、その最終選考会が行われればいいけれど、 行われなかった場合はどういうルールになるのかって、各競技団体がどこまで詰めてるのかわからないですよね。
うん、
会長の一存とかさ、これまでの実績に基づいてっていうことになったら、急にここに来て伸びてる選手は、そらないだろうっていう話になる。実績が
ないとね、
うん。かつての実績はあるけど、今そこまでは成績上げられないっていう人が選ばれたら、今私の成績が上回ってますよっていう人はどうするの、
うんうんうん
う
ん、
そういうことがこれからどんどん起こってくると思うんですが、例えば、
はい、
北海道大学の学生が、日本学生個人選手権の男子 1500m の優勝を目指している4年生がいるわけよ。今月25日に神戸市で開かれる大会、そこに出てオリンピックの参加標準記録を上回ればオリンピックの代表になれるかもわかんない、
はい、
その選手が北海道大学のルールで、うん、北海道から外出て行って競技に参加しちゃいけないって言われてる、はい、これ何なんですか、これ。
これは選手としてはね、この学校が厳しいんじゃないかというふうに言ってるようですけれども、ね、
北海道大学のキャンパスを、うん、確かマラソンが一部通るんですよ。
そうです、そうです。
それの一年、直前に、いわゆる予行演習みたいな、大会があると思うんですけど、
はい、
そこで感染者を出したくないとか、そういうことが、もし。
まあ、そうかもしれないっていうのはね、その可能性もあるかも、というふうに言ってらっしゃる方もいますけどね。
どうすんの、
は
あ、で、大会の学生たちの有志が、制限緩和を求めて7000人分の署名集めたって言っても、はい、うん、大学側は頑としてそれを譲らないっていうね、
ルールですからというね。
あのね、国内のトップ選手でも世界の選手と戦って本番を迎えないといい結果は出ないと思いますよ、うん、
あ、
今年はそういう意味ではチャンスだと思う。なぜかっていうと、海外からの選手が直前に入って選手村で何日間か過ごして競技本番じゃないですか、
はいはいはい、
普通はさまざまなアスリートが東京以外地方に分散をして
事前にね
合宿を張ってそこで調整をして国立競技場その他のオリンピック施設に入るわけですよ、まあ、選手村を経由してね。それがあんまりできないから日本は地の利っていうのがかなりあると思うよね、
うんうんうん、
なるべく早く選手を決めてあげた方がいいんじゃないのかな、うん、とは思いますけどね。
ですよね、まあ、小倉さん、いろんなオリンピックでね、こうメダルの数をドンピシャ当てたりしてますけれども、
うん、
今回ね、まだちょっとね、この時点ではね、予想がつかないですね。分かんない、分かんない、
うんうん、誰がメダル取るかとかね、
うんうんうん、
今言えるのは、まあ、柔道は調子がいいですよ、うん、代表はほぼ決まったから、柔道はかなり金メダル取ると思いますよ、うん、その他はまだね、
うん、
男子の 400m リレーはバトンタッチさえうまくいけば取ると思うけど、
はいはい、
ただじゃあ 100m で決勝まで誰が行くかっていうと、うん、それは難しい。サニーブラウンハキームがひょっとしたらいけるかなっていう期待は持ってますけどね、はい、僕はね、
まあ、出揃ったところでまた改めてね、ちょっとメダルの予想なんかもしていただきたい。
いや、その頃にはもう辛坊治郎帰ってきてると思いますよ。
どうか、以上ズームオンでした。
小袋の卒業を聞いていただいております。3月26日特ダネの最終回に、もうデビューの頃からずっと共に歩んできた、はい、応援もしてきた小袋がこの曲を歌ってくれてね、
はい、うん、
まあ、詩の内容が本当は学校卒業していく若者の歌なんですが、
うん、
私の状況にもぴったり合っていて、
うんうん、
深くにも泣いてしまいそうになりましたけど、
ね、しまいそう。でも心の中でも涙こぼれてましたよね、きっとね。
いい曲ですよね。皆さんも機会があったら、卒業の時期以外でも聞いてあげてください、
うん、はい。ということで、日本放送この後のショーアップナイターは甲子園球場から阪神対巨人戦をお送りします。で、明日朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです。取り上げるニュースは、
選手保護を理由に北朝鮮が東京オリンピック不参加を決定。新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の最初の発令から1年という話題に迫ります。で、午後3時半からのこのズームそこまで言うかは、明日の助っ人パーソナリティ、日本放送の吉田久典アナウンサー。ゲストは漢字の成り立ちなどを研究している国語漢字学者の笹原博之さんお招きします。今ニュースで目にする漢字についてズームするということです。こちらもお楽しみになさってください。で、小倉さん、来週は来てくれないんですよね。
そうなんです。ちょっとね、しばらく休みをいただこうかなと思って、フジテレビでほぼ朝の時間30年間やってきましたんでね、うんうんうん、たまにはそういう休みをいただいてもいいかなと。
じゃちょっとだけ休んでまた戻ってきてください。あ、お時間です。
1ヶ月ぐらい休ませてくださいよ。ではまた。